暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、
はい、
この週末には大学入学共通テストが行われますね。
あ、この週末ですか。
そうなんです。15、16ということで。
そうですか。
受験生の皆さんね、体調には気をつけて。
そう、なぜか寒波が来るよね。
そうなんですよ ね。
そうなんですよ。
時間にゆとりを持ってぜひね、当日も朝早めに出かけていただきたいです ね。
よくあれでしたよね。今もあるのかどうか分かんないけど、なんかほら遅延証明みたいなのもらいましたよね。 あります。覚えあります。
ありましたね。私は経験はないですけど、
学校遅れて、高校なんかも僕列車通学したからさ、あの授業遅れたっていうのにさ、ちゃんとこの紙出してくださいみたいなもらってさ。
そうですよね。
そうやってたんですけどね。今はそんなの出すのかな、
ねえ、今はどうなんでしょうかね。まあ、あの遅れることなくね、無事に到着してほしいなと思いますが、
はい、
先生、1月17日といいますと、
はい、
阪神・淡路大震災から26年になるんですね。
もうそんなですかね。
はあ、先生は当時はどちらにいらっしゃいましたか。
まあ、母船でね、酒飲んでましたね。
あら、そうですか。
朝は朝じゃなくて、あれですよ、夜ね。
んー、その日の夜。
その日の夜、五線の町で酒飲んでて、
はい、
なんかテレビ出たらとんでもないことになってるねって話になって、確かその日の夜かなんか火事になったんねんかな、なんかだってすごかったでしょ、
いや本当に甚大な被害でね、大変な思いを被災者の皆さんされていらっしゃいますけれどもね、まあ、その地震から月日が経ちましたが、改めて先生、地震に備える保険について今日はお話をお聞きしたいと思います。
そうですね、地震に備えると言ってくると、地震の保険といえば地震保険。
その名の通り
地震保険ですよね。
地震保険、はい、
で地震保険って言ってくると、まず一番最初思い浮かべるのが、まあ、住宅があの地震で崩壊したとか、あとはね、地震の火事、これも実は火事で焼けても地震が原因だとやっぱり地震保険なんですよね。
そうですか。地震が原因で、まあ、火災も一緒に起きてしまうと、これは保証にはならない。
そうですね、地震原因ってなりますんでね、
はい、
それとあとはですね、あの地震、あと噴火、津波っていうのに続くんですよ。ですんで、津波で三陸の方とかなんか津波がぐわっと押し寄せてきて、うちが流されたとか、
はい、
あれも地震保険なんですよね。
ああ、そうか、じゃあ地震保険に入っていなければ被害を受けたとしても保証はないということになってしまいますよね。
そうなんですね。であとはその建物と、それから中にある家財でしょ。で合わせてその他にあれですよ、さっき車が流されたりね、それ映像なんかは津波で見たと思うんですよね、そうすると地震が原因の車の保証もあるんですよ。地震、あの車両保険でも地震保証ってのをつけると、地震の際に潰れたとか燃えたとか、あの津波で流されたっても大丈夫なんですよね。
まあ、地震にあった時に手厚く保証が受けられるように、自動車の方でもね、対応ができるということなんですね。
そうですね。であともう一つ、地震で出ない、絶対、まあ出ないって言ったらあれですけども、
はい、
賠償責任ね。
賠償責任というと、まあ、人や物を損害を、ね、与えてしまったということですよね。
だ、地震が原因でハンドル切って人跳ねてしまったとか、こうなってくると、
はい、
まあ、本人が悪いわけでもなく、自然災害、まあ、地震が原因になってくるとダメですよとか、
そうか、
書いてあったりとかします。
であ
と さっきの障害保険なんかも、地震はまあ、出ないってはっきり書いてあって、それを復活して出るようにするのが地震特約だったり天災特約なんて名前ついてるんですよね。
じゃあオプションでそういった特約をつけなければ、保証はきっと足りないところがあるのかなと思うんですが。
そうだね。
先生、この地震保険って、まあ、単独では入れないものなんですよね。
そうですね。あの建物の保険で言ってくると、火災保険があって、その上での地震保険、
はい、
建物火災保険なしに地震保険単独っていうのはできない、
うん、
2階建てになってるんで、はい、1階がないと2階が建たないと、
あ、なるほど
というような感じになってますね、
うんうん、じゃあ地震保険は、まあ、住まいの保険とセットじゃないとカバーすることができないということになります ね、まあ、こういった地震保険しっかりつけていて、もし被害に遭った時はどうしたらいいですか、
うん、そうですね、まずまあね本当にこうその大規模災害にならないようであれば、まあ、保険の代理店だった、まあ、いつもの、ね、担当者に、お知らせいただいたり、あと保険会社に電話したりすればってことだと思います、
はい、
ただ本当にね大災害になって、まあ、例えばあそこに住んでうちの実家が地震に遭っちゃってどうにかもう跡形もないとか、もうそもそもお母さんお父さんどこ行ってるかわからないなんていう事態になった場合は、
うん、
もうこれはですね、保険の協会とかそういう保険のね、生命保険協会とかあと損害保険協会っていうのがあって、そこの方で、まあ、このエリアのでこんな契約ないでしょうかって問い合わせ窓口ができると思います、そうすると、まあ、個人情報で ある程度のところまでここにあるかもしれないんでそこに聞いてくださいとか、そんな程度で教えてくれることがありますんで、そこで聞いてみた方がいいと思います、
なるほど。
本人の場合だったりすると、まあ、避難所にいてじゃあこれからどうしようかって言った時に保険の話よりもまず食べる話だったり寝る話だってくると思うので、まずそのそっちの方の生活確保してもらった上で、もうあれですね、保険会社も建物がもうこの辺一体ないとなれば、契約があって住所がここでもうないとなれば、そこで一発支払いで終わりだと思います、
なるほど、まあ、規模が大きくなればなるだけ、まあ、保証も、ね、必要になってくると思いますが、必ずねここに建物があったということが分かれば、手続きしていただけるということですのでね、
そうですね、ただ本人がいないとか、保険会社もね契約があるはずだ、みんな流れてるのに本人から請求がない、それ以外のね例えば家族って誰がいるのとか分かんないことがいっぱい出てくると、払おうにも払えないことも出てくるかもしれませんので、まあそこら辺が一番あれかな、なんで最近保険会社ね家族の情報を教えてくださいとか、東京に行ってる息子さんって連絡取れるようにしててもらえますかとか、どんな感じですかとか、まあ、もしお留守の時は誰に聞いたらいいですかとか、いろいろ聞いてくると思いますけども、本当に過去の教訓をもとにねどうやって連絡つけていくかとかを、そういうのを整えていこうと思ってるんですね、
まあ、保険会社の、ね、方でもこれまでの経験をもとにいろいろとこう必要なことを皆さんにお聞きするということもありますの で、まあ、私たちも日々の備え、地震保険に加入をしておくとかね、しっかりとそういったところも準備しておきたいです ね、
ちょっと経つとねもう忘れたがるし、でも何かのねこういうふうなきっかけでテレビをつけたら、あそうか今頃だったなとか、と思い出して、じゃあできるところからとか、あとはじゃあそういえばそんなことであれなんかこの間あなんかなって言って兄弟の電話番号とか子供の電話番号聞かれたんだなとか、まあそういうもんだなと思いながら、少しでもねなんかこう備えていってもらいたいですよね。
そうですね、ぜひ1月17日阪神淡路大震災が起きた日ですので、身の回りのこと、そして保険についても今一度見直しをしてみてはいかがでしょうか。
はい、
それでは先生、今日のまとめをお願いします。
はい、過去の教訓忘れずに。はい、
過去の教訓忘れずに、
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は個々の契約内容、条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問はあしなが保険0250-431791 までお寄せください。この番組への質問、感想、ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはmail@chat761.com、ファックスは0250-235100です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント。お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など、皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス。 足長安心パック好評受付中。詳しくはホームページ足長保険で検索してください。または電話0250-431791までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は足長先生石川でした。
暮らしの保健室、この番組は足長保健の提供でお送りしました。